今日の御言葉を、2020年に呼ばれたのは確かに24節であります。どうぞ言われていきたいと思います。
神は神を愛する者たちを、すなわちご計画に従って絶対な者たちと共に働いて、感謝の人となるようにしてくださることを私たちは信じている。
特に、万物を益になるとなるようにしてくださることを私たちは知っているとは思います。でもこれには御言葉には条件がありまして、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って、無参加者の人と共に働いているという御言葉です。ですから、神を愛することが第一番の目的であり、神様のメッシュをしっかり受け止めた人が、神と共に歩むならば、すべてのことを、物を、願事を益としてくださるという祝福をいただくことができるんですね。ですから、神を愛する一年、また、神様によって祝福、エピソードされる一年とさせていただきたいと思います。そういう意味で今日の御言葉は開かせていただきます。では説明いたします。今日のメッセージの内容はですね、資源の意味についてお話をしたいと思います。次の御言葉ですから、今日の御言葉ですけど、第一ペテロ一章七節です。ご一緒に読みします。3、はい。
オールセレハナガバの信仰は試されて、火で生命なさるもの、火でる顔がない、金魚にも光なるもの、とくるはどちらかしかれ、イエス・キリストが現れるのに、賛美と栄光と今までに変わるであろう。
アメン。ハンナに出会うことはですね、このように地上に住む人々にとって必然であり、逃れることはできません。これらのある人たちはここに考えます。神様を信じ、神様を恐れて生活をするならば、あらゆる困難から、免れるだろうとこのように考えて思っています。でも、現実はそうでありません。私たち神様を信じる者に対しても、ひどく苦しんでいる人がいたり、また神様と生きたこの生活を共にしているものであっても、絶えず苦しみがやってくる生活をしている人がいらっしゃいます。ですから聖書の中では、私たちクリスチャンにも神様がやってくることをこのように今日の御言葉を通して教えております。これ以外にもですね、第一ペテロの4章の1節の中にこう書いてあります。肉体に、このようにキリストは肉により苦しまれたのであったら、あなた方も同じ境遇で心の武装をしなさい。肉において苦しんだ人はそれによって罪から逃れたものである。この最後の方ですね、肉において苦しんだ人はそれによって罪から逃れたものであると、このように書いてあります。ですから肉欲、私たちの生きている間に起こります肉欲、また罪の誘惑、それらのものに、苦しんだならば、罪から逃れて、本当に逃れて、清いものとなると、このように約束しています。このように聖書では、私たちクリスチャンも、たびたび神様に従わず従っていたとしても、苦しみであることは仕方ないこと。でも栄光と、その最後には栄光と生まれると祝福の中に生きられることができると、このようにおっしゃっています。ですからパウロがロマ書の有名な御言葉で、ロマ書の著書の3節をこう言っていますね。私は困難を思うに喜んでいる。なぜなら困難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを私は知っている。そして希望は失望に終わることはない。なぜならば神の御霊、善が私たちに、愛が、神の愛が私たちを心に注がれているからであると、これに言っているんですね。ある人たちは神様を信じたらそういう困難はなくなるでしょうと質問いたします。神様を知らない人たちはこう言うでしょう。なぜ神の愛ならば、全世界にこのようなひどい悲惨な出来事が起きるのでしょうと尋ねることがあると思います。 まあ、私たちは、まだコロナの人はこういうでしょう。霊的にますます霊的な存在になれば、神様が試練を与えて、実際に私たちの人生に当たるとではないです。まあ、このようにして、人間は、祝福を持って創造されたにもかかわらず、なぜ苦しまなければいけないのか。子供、神の子供として生まれ変わったのに、神様の子供を愛していらっしゃらないかのように、試練がやってくることをベストにされるんだろう。まあ、この地上にある苦しみは、すべて、追わなければならないのだろうか。追うことを通して、私たちは人々に対してフォローすることができるんじゃないのだろうかと、このように考えます。まあ、多くの人々はこのようにいろいろ考えたんですね。なぜ苦しみがやってくるのか、まあ、なぜ、苦難がやってくるのか、いろいろ考えました。その結果として、クリスチャンはこのように考えます。私たち人間は愚かなものであり、過ちを犯しやすい ものだから、神様は私たちを教えるために過ちを犯したのだ、試練を与えるのを一つ立てたのではないかと、私たちは考えます。また苦しみを受けることを通して、困難を受けた者に対して、フォローできるその困難を経験させるために、神様は私たちに教えた観覧が出てくると、レストされたのではないか。この意味をいろいろ考えられますね。まあ、それぞれ正しいことを答えてありますけれども、聖書全体から見ると、それは絶対に、そうではありません。神様は、良い神様であり、私たちに健康を与えてくださるのが、神の御心であると、聖書で私たちに教えております。ですから、私たちが、健全な健康を求める、健全な信仰を求めることは、必ずや神様が私たち人生に癒しを与えて、力強く望んでくださると、私たちは期待することができるんですね。例えば、使徒行伝の16章では、9章の3節を見ます。ところが道を進んでいってダマスカの近くに行ったとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は死に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を使いするのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えした。私があなたが迫害している立って立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことを告げられるはずです。同行した人たちは、どれも隠れている、誰も起きないので、物も言えずに立っていた。まあ、8節、9節ありますが、サウロ、つまりギリシャ名ではパウロと言いますけれども、彼はクリスチャンを迫害しています。イエスの道に信じる信仰者をみんな牢獄に入れたり、死に行かなしたり、非常事をして、刑罰を与えられたり、そのようにしております。そして、エルサムで物足りず、ダマスコに来て、そこでクリスチャンを発売しようと考えたんですね。でも、その道すばらに、突然、幻が現れて、イエス様が現れて、彼に語ってくださいました。なぜ、あなたは神の子である、ミコイエスキリストを、私である、ミコイエスキリストを迫害するのかと、このようにおっしゃったんですね。そして3日の間ですね、真っ暗な中に、闇に閉じ込められ、目は見えなくなってしまいました。また、食べることもできなくて、神の前に、パウロは、置かれました。で、サウロ、要するにパウロはですね、小さくから立法学者の、として育てられてましたし、そして聖書の御言葉に精通する者として信仰深い者として、彼は育てられました。しかし、パウロの信じていた神様は、神を信じてきた神様は、神は信仰によって生きて働くということは知っているものにおりましたけれども、神様ご自身を自分の生活に、体験する、そういう生活をしております。ですから、パウロはですね、その結果としてイエス様を、誠の神と信じずに逆に迫害するものとなります。しかし、 神が信じて、信じていた神様は知っていた。しかし生活する神様に支配されて生活するには至らなかったようです。ですから後にパウロはこのように告白しています。大コリントの一章の字です。神は真実であり、この方のお召しによってあなた方は神の御子を私たちの主イエスキリストの交わりに入れられました、とこのように公開しています、ね、主イエスキリストとこの交わりに入れられたのがクリスチャンだというんですね。神様は信じている、知っている、神様は生きて働きたのことを知っている、聖書を通して私は神様は知っているようだけども、交わりの中に私たちは入れられなければならない。第1コリントの4章の14節、この中でそのために私はあなた方のところへテモテを送っていました。テモテは死になって私の愛する忠実な子供です。彼は私が得たる全ての教会と教えと通りキリストにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう、とこう書いています。ですからパルは神様を知っている段階によっては神様を、信じる段階でありますけれども、そこで間違った信仰を持ってしまいます。でもイエス・キリストと神様と交わりをする、イエス・キリストと交わりをする生活を共にすることを通して、誠の信仰を彼は持つことができるんですね。私たちも神様を信じています。知っているから神様を私は体験しているという状況に変わらなければなりません。もう一箇所、ヨブの42章の5節を見ます。被害地の地で、信仰の強い、祝福された民でありましたヨブは、42章で41章までにいろいろな試練をしてみてやりました。まず自分の財産が全部奪われてしまい、問題があったわけではありません。神様は祝福があったんですけども、神様は祝福してくださいました。財産を全部他民族に奪われてしまいました。7人おりました自分の子供たちもみんな事故によって経緯までによってみんな一瞬に失ってしまった出来事に遭遇しました。そして神様はさらにヨブの持っている健康を全部奪い取ってしまったんですね。全身を出来だらけにして全身を陶器のかけらで書いても書いても書いてもかゆいという病気になってしまいました。ヨブはその時に、私の恐れたことが私の人生で起こった、財産がなくなってしまって自分の言葉ってやつは身分理由だと捉えてしまった、私の肉体から健康が生まれてしまって神様は私を見捨てたのではないか、神様は私を忘れたのではないかと私は3人の友人にいろいろな不平を言うべきを言っておりました。神様がヨブに出会ってこの日に、私はあなたの信仰を試すためにあえて、サタンにあなたの身を委ねたのである、財産が取られてその子供たちを取られ、そして全財産を取られたまでなく自分の自我から健康も全部取られて、そして最後に残った命だけ、神様と交わる命だけを与えたけども、ヨブは42章の5節の中で、私はあなたの噂を聞いて耳で聞いていました、しかし試練を通して今この目であなたを見てあなたを自分の人生に迎え入れました。全てを奪った後に、全てのものを失った後にこの目であなたを見ましたと彼は言いました。その方に今まで奪われたものが全部取り返すことができ、そして祝福された人生をヨブは送ることができました。ここにありますように、私はあなたの噂を耳で聞いておりましたから、私たちの目を持って神様はあなたを見ました、あなたを体験しております、あなたが生きて働く人であることを知っておりますと私たちは成長しなければなりません。多くの人々が生きる神様は信じている、知っているでしょう。 例えば出エジプト記の14章、神様は杖を上げて祈るならば地の中に、その敵を滅ぼしてくださることは信じている、知っています。また出エジプト記の16章の4節、パンが、食べるものがない砂漠の地に伸びて、小屋遠藤がパンの上に、彼らを養うことができました。パンが、降ってくる、毎日降ってくるという奇跡は知っておりました。出エジプト記の14章の一節を見ますと、さらに水が欲しいというイスラエルの叫びに応えて、一種を割ったときに、その石から水が泉のように湧き出て、彼らの喉を潤すということは、彼らは大変、知っておりました。私たちは、ある意味では、彼らはですね、神様を体験したにもかかわらず、ただ知ったという段階、体験したにもかかわらず、神様を体験したにもかかわらず、それは自分の中に記憶として知ったという、神様が生きて働くということを知ったという、その信仰にしかすぎなかったんです。ですから40年間いろんな奇跡を体験したらば、いろんなことを体験して神様を体験したにもかかわらず、彼らは心から心底を、心から神様を礼拝することはできませんでした。ですから聖書の中には、40年間のエジプトの地において、また40年間のアナの地において経験したことをどうしても、彼らはうなじが怖いので、うなじが硬いので頑固であるから、誰も神様を信じることはできないと神様は怒っていらっしゃいます。そのように私たちは神様を確かに祈ったら、後悔を割って敵をやっつけてくださる主の勝利を本当に私たちは、そして必要ならば、プラスの神様の奇跡を知っておりますし、また岩を割れ、家を叩いたら、敵ならば岩を叩くならば、私たちの必要な水を与えられるということも知っています。でも、知っているけども神様を体験する、イエス・キリストは知っております。十字架の上で死んでくださった、私たちの罪を取り除いてくださった、それは知っておりますけども、後にイエス様を信じて、イエス様が私たちの生活に影響をしてくださる、私たちの生活に、望んでくださっている、体験してすることができるという経験をですね、私たちはなかなか見ること、知ることはできないんですね。ですから、神様はあえて私たちを試練し、私たちに人生に困難を与えることを通して、私たちが神様を信じることによって、この全てのものが奪い去られて死んだようになったときに、初めて神様を見ることができる、神様を体験することができる、神様を生きた神として受け入れることができるように、神様は私たちに働いてくださるんですね。ですから、試練や困難がやってくることは、クリスチャンは逃げることはできませんし、クリスチャン以外の人も、もちろん困難や試練もやっていきます。その試練に対する態度の仕方が、世の人々は増えとすべきと、かつてのエジプトにいたモーセに導いた人々のように増えとすべきをするでしょう。しかし私たちは、この試練や困難がやってきたときに、私は逆の通りとして、喜び、楽しみ、そしてそれを神様が現れるときを望ん信じて、その時に喜び、楽しまなければならない。例えば、それぞれ土壇の中に、出エジプト記の16章の中に、前の日頃、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の人々、囚人たちも聞いていた。ところが突然、大地震が起こって、獄舎のドアが揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまったという記事が出ております。ペトロも、パウロとシラスが、捕まってしまいました。エルサレムに捕まってしまい、次の日には石打ちの投げ、刑を持って、みんなと同じように殺されてしまうという、そういう状況にいました。でも彼は、 神から天国を渡し、この地上でも天国だということを信じております。そして彼はその試練の中にあって喜び叫びながら賛美の声を上げていると、神の力が働いてきたというんですね。そして僕の戸が開いて、国者がその奇跡を見て、自分を救うのために何をしたらよいかと、まあ、ずっと知らずに尋ねたという記事が出ております。ですから私たちがしなければならないことは、困難や試練が来た時に私たちは嘆き悲しむのではなく、その中にあって喜び楽しみ、あ、神様がこの困難をこの私の代わりに戦ってくださり、勝利を得させて勝利を得させてくださるんだと、私たちは神様を信じて喜び楽しまなければならないんです。どんな時にも試練があったとしても信仰しないようなことは誰もできるでしょう。でも喜ぶことはなかなかできないことです。困難がある時に私たちは喜び楽しみ、神様が私たちの人生に望んでくださることを信じなければならないですね。今ちょっと、まだ不自由なところが若干あるんですが、問題がない、何とかは言ってるんですけども、ただそれは全然問題がないけども、ちょっとあんまり喋らないから、話をしないので、ちょっと担当してほしいところがあります。で、この2020年入りましたときに、2019年から2020年入ったときに、次から次と自分の良いものを全部捉えてしまう。自分の誉れというものを全部捉えてしまう。そして、もう2020年に入った時には、どうしたらいいかな、この地上で生きているよりも天国に行った方がいいかなというふうに思ったりもするんですね。でも、神様の前にお祈りをする時に、どうするにあなたは、私は知っているという状況から、信仰から、もっと深い神様を体験する状況に入れたいと神様は願っていらっしゃるんですね。ですから、苦しければ苦しいほど、痛みがあればあるほど、喜び楽しまなければならない、喜ばなければならない、この状況を喜ばなければならない。この状況の中においても、生きる限り神様を思い立てなければならない、こういう決心をして、2020年を乗り切っていこうかなと思っているんです。まあ、皆さんも同じように、なぜ私の人生にこの試練がやってくるの？なんで計画通りにならないのだろうか？神様を信じて損をしたのではないだろうかというような状況になることがあります。でもその時に、神は愛だから、決してこのまま終わることはない。神様は善にして善なる方であり、決して約束を違えない方であると信じて、神様に従っていかなければならない。というように私たちは決心しなければいけません。そして、2020年、いろんな出来事がありましょう。テレビ開いても面白くないですね。バラエティ多いですね。特に正月だからバラエティ多いでしょうけども、そういう中においてもニュースを見たり、自然界を見るときに、神様の勇気をその中で感じることができます。神様は信じない、そういう番組、そういうものに私たちを毒されないように、その中で、必要な、神様が伝道するために必要な、知恵としてのそういう歴史を知ったり、また地域を知ったり、また日本の風土を知る、そのように、考えて、見るようにしたいと思うんですね。まあ、私の家では新聞を通してません。なぜかと言いますと、そのマスメディアを通していろんなものを通して悪い影響が入ってこないようにしているんですね。で、ニュースを見るのはそれはですね、正しく世の中を見なければなりません。世の中どのように神様に導きされているかを私たちは知らなければなりません。まあ、一時のように、クリスチャンは白い服を着なければならない、信仰するといけないとか、テレビ見てはいけないとか、そういう教えがありましたけれども、そういうことは考えないようにしているんですね。いろんな神様のためにいろんなことを知らなければならない。また神様を述べたいためにいろんなことを、いろいろな知識を蓄えなければならない。このように考えて、いろんなニュースを見るようにいろいろしています。世界の情勢が どんどん流れていきます。私たちも小さな島国にいてるならば全然わからないことですけど、世界の流れを見るときに、あ、神様はこういうふうに働いてくださるのか、神様はリバイバルをこの地域にも考えていらっしゃるのか、神様の御心はここにあるのかなと考えながら、いろんな要素を見るようにしていきたいと思います。まあ、できる限り、前の御言葉にありましたように、ピリピが30回以上ですね、喜べという言葉を言っています。患難に遭った時に喜べ、試練に遭った時に喜べ、どんな時も喜び楽しめ、試練があっても喜び楽しめ、私たちに教えております。この1年間本当に私たちは喜びが絶えないように足りない一年間になるように努力してまいります。ただ聖書の中に書いてあるように、死んだ者が初めて神の交わりの中にいられるとこのように書いてあります。肉に死んだならば、肉の欲に死んだならば、キリストとの交わりに入れられる、この聖書は約束しております。そしてその先は祝福された健全な健康な人生を歩むことができると聖書は私たちに言わせております。この1年間、2020年でありますけれども、そういう決心を持って、そういう思いを持って進んでいきましょう。愛する神のお父様、あなたの一番大事なお話です。あなたは私たちに必要なことを与えてくださり、必要ならば試練も与えて私たちをさらに上なるところへと導こうと願っていらっしゃることを感謝します。神様、試練は私たちの信仰の成長のために必要なものであります。また試練を通して神様の愛を知ることができることを感謝します。すべてを主の御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。